人権作文。三田市教育委員会教育研修所発行。三田少年少女書きのみ詩集第7集より。波佐間小学校昨年度5年市井小春さん。ポカポカポカ。冬は寒いな。ストーブ暖かいな。ポカポカポカ。冬は寒いな。家は暖かいな。ポカポカポカ。冬は寒いな。みんな優しいな。ポカポカポカ。子どもたちからのメッセージ。子どもたちは学校や地域社会でさまざまな人と出会い、多くの体験をしています。嬉しい体験や楽しい出会いもありますが、子どもたちにとって辛い体験もあるでしょう。さまざまな出会いの中で考えたことや気づいたことを、自分なりにまとめて発表したり作文にまとめることで、自分自身の心を見つめる機会となり、子どもたちは成長していきます。金剛と次号にわたり、市内の小学生や中学生、高校生たちが書いた人権作文を掲載します。子どもたちの素直な感性から、私たちはどのようなことに気づかされるでしょうか。いずれも12月3日土曜に開催された、人権と共生社会を考える市民の集いにおいて発表された作品です。紙面の都合上、高校生の作文は2月号に掲載します。いろいろな普通を認め合う。欅台小学校6年。岩田葵さん。多様性。皆さんはこの言葉を聞いたことがありますか？私はどのような意味なのか分かっていませんでした。夏休みの宿題で人権作文があるということを家族と話していると、多様性でも調べてみたらと言われたので、何気なく調べ始めました。インターネットで調べてみると、組織やグループなどでいろいろな人材を採用し、いろいろな意見を取り入れたり、それぞれが持つ違った能力を生かしたりすることで、組織の競争力を高めようとする取り組みを指すとありました。また、生まれ持ったもので変えることができない、年齢、性別、国籍、人種、民族、障害の有無と、見た目ではわからない価値観、宗教、学歴、言葉、受けてきた教育に分けることができるともありました。これを読んでも私には理解することは難しかったです。結局は世の中にはいろいろな人がいて、いろいろな考え方や生き方があっても良いということなのだろうかと考えました。これまで私は12年間生きてきました。まだまだ短い時間ですが、それでも学校の友達も含めていろいろな人と出会ってきました。その中で自分と同じような考え方の人と一緒にいることは楽しいなと感じたり、全然考え方の違う人と話していても楽しくないなと感じたりすることがありました。学校の校外学習などの班を決めるとき、仲の良い友達とはやりたいことがすぐに決まりますが、考え方が違っている友達とではうまく話ができず、時間ばかりかかってしまい、まとまらなかったことがありました。このようなことがあったので、考え方の違う人とは話をしても仕方がないと感じてしまい、考え方が違うというだけで話すらしなくなってしまったこともありました。自分と考え方が違うと判断しているということは、これまでの経験で作った自分だけの物差しで周りの人を見ていることだと思います。自分の物差し、つまり自分で勝手に作り上げた普通で人を判断してしまっているのではないかと思います。私の普通が別の人にとっては全然普通のことではないこともたくさんあって、その反対のこともたくさんあるはずです。これまで生きてきた中で経験したことや、それぞれの性格が一人一人全く違うので、普通という考え方が違っているのは当たり前のことです。今までの私はこの考え方ができなかったのではないかと思い始めました。 すべての人が育ってきた環境が違い、考え方も違います。いろいろな意見も出てきます。自分の考えとは違う意見をすべて受け入れていくことは難しいことです。でも、最初から自分の普通と違うからといって、話を全くしないのは良くないことです。たとえその時は楽しくなくても、話をすることでいろいろな意見や考え方があると知り、自分の普通を見直して変化させていくことができます。また、全く知らなかった物事に興味を持つことができるかもしれません。この多様性、いろいろな普通を認め合って話し合いができれば、今起きている戦争もなくなっていくのではないでしょうか。これから先、私は中学、高校、大学、社会へと進んでいきます。三田市、兵庫県、日本、世界の人とも多く出会っていくことになります。自分自身の意見を持つことはとても大切なことです。でもそれが普通であると考えてしまい、その自分にとっての普通を人に押し付けてしまうことがないようにしていきたいです。世界から不平等を減らしていくためには、多様性を認める世の中であることが大切です。私はいろいろな普通があっても良いと思います。これからは誰に対しても態度を変えずに話をしたり遊んだりしていきます。小さなことですが、まず私にできることから始めます。常識そのものを疑う。波佐間中学校1年、中川美咲さん。私は中学1年生の文芸部員です。文芸部では課題の絵を描いたり、絵の練習をしたり、詩を書いたりしています。最後には出した道具を大きな箱に入れてロッカーの上に置き、床に落ちた消しカスなどを掃除して活動を終わります。いつからか道具を箱に入れてロッカーの上に置くという作業はいつも A さんと B さんの2人がしているので、その作業は A さんと B さんの担当する作業になっていて、他の作業もなんとなく流れができて、この作業は C さんと D さん、あの作業は E さんと F さんと決まっていきました。ある日、いつも通り活動していると B さんが家の事情で早退してしまいました。そのまま片付けの時間に。A さんは B さんと2人で持ち上げる重さの箱を1人で何とかしようとしていました。他の人たちは誰一人として A さんを手伝おうとしませんでした。私も手伝おうとはしませんでした。きっと他の人たちもそうだったんだと思います。そんな時に C さんが A さんに、手伝うよと一言言いました。一人じゃ持つの大変でしょ？本当にその通りだと思います。C さんは手伝うことができなかった人たちが思っていたことを行動にしてくれました。A さんは感謝を述べた後、C さんと二人で作業を終わらせました。その出来事の後は、同じように困っている人がいたら、すぐに助けるようになったので、部室が温かい雰囲気になりました。私は C さんがすごいと思いました。私たちは普段、道徳などの授業で、こういうことは何々で、こう思った。何々さんのように、ああいう時は何々することが大切、などの意見を紙に書いたり、言っているだけだったりと、実際にいざという場面になると、相手の気持ちではなく、自分が周りからどう思われるかという気持ちの方を優先してしまうと思います。でも C さんの自分より相手を優先する気持ち、つまり思いやりが大きい人が行動できるんだと思いました。私はこの出来事の中で疑問に思ったことがあります。私たちは部室で、出来事の後は同じように困っている人がいたらすぐ助けられるようになったのですが、なんであの出来事の後から C さんと同じような行動を取るようになったのでしょう。私は A さんと B さんの担当する作業という名の常識に立ち向かった。常識そのものを根本から疑った C さんを見て、 C さんと同じ行動を取れるようになったんだと感じました。私がこの体験を通して成長したと思うところは、思いやりの素晴らしさだと思います。思いやりを文や絵で見るのと、実際に目の前で体験するのはかなり違うと思いました。もし C さんも A さんを手伝うことができなかったら、きっと A さんは一人で作業をして、肉体的にも何より精神的にも辛い思いをしていたんじゃないかと思います。そんな思いをしなくて済んだのは、C さんの思いやりがあったからこそなんだと思いました。今後、私は意見を言うだけの人、実際にいざという場面になると行動ができない人、ではなく、C さんのように実際にいざという場面で行動ができる人、つまり思いを強く持つことができる人になりたいです。それと、日常生活の中で常識を見つけて、その常識はこの人には都合がいいけど、あの人からしたら辛いんじゃないか。これってよく考えてみれば何々なんじゃないか。こうした方がいいんじゃないか。などと考えて、その常識を改善していきたいと思っています。一人一人が常識を改善して、世界を変えられるようになったらいいなと思いました。